宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード86。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。はい、師走ですね。12月、ひょー、早すぎませんか？今年もあと1ヶ月となりましたね。早い、マジで早い。まあ楽しく、ハッピーにね、皆さん2019年を締めくくりましょうね。私はですね、前にも話していた日本から友達が来るっていうやつですけど、ついに今週末にその友達がこっちに到着するので、もう今からワクワクしています。今回何が嬉しいって、 2,3 日とかの滞在ではなく結構長くいてくれるので、こっちも行かなくちゃ、あそこも行かなくちゃ、あれをしなくちゃってこうバタバタすることなくね、ゆったり久しぶりに会う友達なのでゆっくり話したりとか時間を過ごせるんですよ。多分アメリカをはじめ海外に住んでいらっしゃる方ならわかると思うんですけど、友達や家族が日本から遊びに来てくれた時ってこうやっぱり一応有名な観光地に連れて行ってあげたいとかね、アメリカっていうのを感じるこう大きいステーキとかね、ハンバーガーとかアメリカンなこうご飯を食べに連れて行かなきゃとかね、そんなことを考えてこうそうやっているうちに結構スケジュールがいっぱいいっぱいになっちゃうとかってあると思うんですよ。で、今回はね、どこに行くとか全然まだノープランなんですけど、まあ、そういうのもこっちに来てくれてからねゆっくり考えられるっていうのがとっても嬉しいです。楽しい12月になりそうで本当に今からワクワクしています。さて、今回のエピソードでは、先日のサンクスギビング、私がどう過ごしたかということをお話ししたいと思います。その他マイフェイブリットも予定しています。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは本日もポッドキャストスタートします。はい、先週はですね、アメリカではサンクスギビングの、ホリデーがありました。11月の第4週の木曜日ですね、これがサンクスギビング感謝祭になるんですけど、サンクスギビングといえばですね、ローストターキーを食べるのが定番なんですけど、あとスタッフィングですね、角切りのパンにいろいろ味がついてて美味しいやつ、説明できないんですけど全然説明になってないですね。そういうスタッフィングとか、あとはマッシュポテト、グレイビーソースとかクランベリーソースとかね、あとグリーンビーンズのグリル、グリーンビーンズって日本語でなんて言うんだっけ、私いつも分かんなくなっちゃう、インゲンのグリルとかも、サンクスギビングの定番だと思うんですけど、そういうのを食べたりとか、デザートはパンプキンパイもしくはアップルパイとかね、そういった、定番のものを食べるサンクスギビングのホリデーなんですけど、それをサンクスギビングのディナーに食べるのが一般的なのかな。でもディナーと言ってもですね、サンクスギビングの日っていうのは結構早めに食事を始める家が多いようで、お昼過ぎぐらいから食べ始めるっていう家もあれば、3時ぐらいからっていう、家もあるようで、ちょっとわからないんですけど平均は。でも私の感覚は、みんなどこのお家でも普通のディナーよりも早い時間のスタートのイメージがあります。たくさん食べるからね、早くスタートしないとっていう感じなのかもしれないですけど、私の周りのね、アメリカ人のお友達に聞くところによると、早めに食べ始めて、で、お腹いっぱいになるじゃないですか、ターキーとかなんかいろいろ食べて。で、ちょっと休憩を挟み、時間を少し置いて、今度はまたデザートをたくさん食べるとかね、あとは、 あのダブルヘッダーで、お昼は旦那さん側のファミリーとサンクスギビングの食事、夜は、奥さん側のファミリーとサンクスギビングの食事とかっていうね、こう1日に2個、あの2個の2箇所のロケーションで、食事をするとかいう家族もいるみたいですね。いろいろあるみたいです。面白いですね、まあ、とにかくみんなで集まってターキーを食べる、まあ、そういうのがサンクスギビングなんですけど、我が家はですね、まあ、我々夫婦2人でアメリカに住んでいるんですけど、まあ、他の家族は全員日本に、私たちの家族はいまして、まあ、こっちに特に親戚も家族もいないですし、あのお友達の、ね、家に食事に誘ってもらったり、あのサンクスギビングの日にそのディナー食事に誘ってもらったりっていうのも過去何年かしたりしてて、まあ去年何してたか忘れたんですけど、サンクスギビング去年何してたっけかな、まあ今年もですね、 ありがたいことに何人かのお友達から声かけてもらったんですけど、あえてですね、今年我々はキャンプに行ってきました。ふぅー、イエーイ、キャンプ大好き今回はですね、ピナクルズナショナルパークという、我が家から一番近いアメリカのナショナルパークですね、国立公園に行ってきたんですけど、家から車で1時間ちょっとぐらいで、まあ、着くんですけど、まあ、一泊の簡単なね、あの軽めのキャンプに行ってきました。で、実はですね、このサンクスギビングのキャンプ行くのをちょっとためらってたんですけど、というのもずっと天気予報がですね、雨予報だったんですよ。もうそのサンクスギビングの週ね、が1週間ずっと天気が悪いっていう予報で、でさらに1週間ぐらい前からいきなり気温が下がりまして、もう本当に冬っていう感じで、でその国立公園の、キャンプグラウンドのね、ピンポイントの天気予報もずっとチェックしてたんですけど、まあ雨予報でもありますし、あとは昼間でも10度いかなくて、最高気温が10度いかなくて、で明け方には0度もしくは氷点下まで下がるっていう予報が出てて、ヒーヒーと思ってまあ寒いのはね、冬キャンプなので、まあ仕方ないにしろ、そこに雨が一緒に降っちゃうとちょっと凍えて死んじゃうのではないかと思って、心配してたんですよ。でずっと天気予報を見ててですね、降水確率を、こう時間帯別降水確率とかもねチェックしてまして、でもまあ80% 90% とかではなくて、まあ 40% 50% ぐらいだったんですよね、1日を通して。だから、まあ、まあともかく行こうってなって、でまあ行ってきました。で、まあ、結果的には、着いたその日の夕方と夜にパラパラ、あとは翌日の明け方起きる前にしとしと降ったぐらいで、結果的にはね影響なかったですね、雨の。よかった。はい。で、まあ寒いのはね当然寒かったんですけど、本当0度マイナス1度とかそのぐらいだったと思うんですけど、キャンプファイヤーを焚き火をたくさんしようって話してて、薪をたくさん持っていったので、まあ途絶えることなく火を焚いてまして、でさらにですね、今回のキャンプのお楽しみとしておでんを夕ご飯に食べたんです、まあ、みんながねアメリカ中がターキーを食べてる間に、私たちはおでんでね、まあ、これぞジャパニーズサンクスギビングやーって言いながらおでんを食べました。外でね焚き火に当たりながらこうハフハフして熱々のおでんを食べるっていうね、よかったです。でさらにね、その上熱燗も用意したんですよ。もう熱燗を食いとやってね、おでんをファフって食べてね、もう最高かっていうね。でその熱燗もですね、焚き火でお鍋のお湯を温めまして、まあ、その中でとっくりを湯煎するっていうね、もうなんともおつな、これぞキャンプみたいなことをしまして、 もうね、おでんと熱燗のもうハーモニーですよ。最高美味しかったです。もう美味しすぎて、うちの旦那さんに至ってはですね、食べすぎてお腹いっぱいで座ってられなくなって、早めにテントで横になるっていうね。まあ本当それほど美味しかったです。おでん、キャンプでおでんめっちゃおすすめ。皆さんどうぞやってください。で、今回行ったピナクルズナショナルパークというのがですね、ケイブって何ですっけ、洞窟とかをこう通る洞窟の中に入っていくトレイルがあったりとか、あと今回行ったピナクルズって西側と東側に入り口があるんですけど、今回東側の入り口に私たち行ったんですけど、まあ東側の入り口から行くとこう急な崖をね、高いところまで登っていって、こういい絶景ポイントまで行くとかいうトレイルがあったりするんですけど、まあ今回のキャンプは一泊でゆったりキャンプということでね、ついて私たちのキャンプサイトに、まあ、テントを張ったりタープの準備をしたりとかして、でその後に、1時間半ぐらいですかねのハイキングをしました。でハイキング、こう歩き始める前は本当に寒かったんですけど、歩いてるとポカポカしてきてね、やっぱり体を動かすって大事だなって思いましたね。その今回の歩いたハイキングトレイルはそんなに大変なトレイルでもなかったんですけど、まあ、ちょっとこう上りを登っていって、山の方上に登っていって高いところからね、バーって山々の景色を見まして、すごく綺麗でね、良かったですね。まあ、曇ってたんですけど、雲の隙間から太陽が見え隠れしたりとか、あとその山の上のね、高いところから見渡す景色のその雲の白やグレーとね、あとは明るい太陽の光、そしてこう山の緑のそのコンビネーションがすごく綺麗で、ちょっとね、すごくもう晴れ渡ってる日にはない幻想的なって言ったらいいのかな、景色が見れてね、すごくハイキングしてよかったなと思いました。なんかちょっと寒くてもうハイキングするのやめて、もう焚き火始めてね、キャンプサイトでもこのままなんかおでんとか始めちゃうみたいな話をしてたんですけど、でもまあせっかく来たしちょっと歩いてこようよって言って、まあハイキングしたんですけど、とても良かったです。はい、まあ私たち結構冬とかね、寒い時期にもキャンプに行くんですけど、友達からね、冬キャンプ寒くないの、夜寝れる、大丈夫って聞かれること多いんですけど、寝れます、大丈夫なんです。それがですね、前も話したことあるかと思うんですけど、私たち冬キャンプには湯たんぽを持っていくんですよね。で夕ご飯を食べて、まあ食べ終わるぐらい、そこからまだ焚き火のところで温まるんですけど、まあもう結構早い時間から大きなお鍋にお水を入れて、焚き火でそのお湯を温め始めて、でも寝る直前に湯たんぽにそのあったかい熱々のお湯を入れて、で寝袋にその湯たんぽを入れるんですけど、寒さ知らずなの、本当に。足の先がね、前も話したんですけど、すごく冬だと冷たくなっちゃうと思うんですけど、そのね、足の先が冷たいっていう感覚をね、全然味わうことなくポッカポカなんですよ。熟睡、本当に。むしろね、夏、あ、暑いなとか思いながらテントの中で寝るよりも、冬に湯たんぽと一緒にそのテントの中で寝る方が熟睡できるんじゃないかっていう、全然起きない。まあね、私がね、日々安眠っていうのもあるんですけど、本当にね、いいです。で、まあ、朝になるとその湯たんぽのお湯はもう暑さはなくなってるんですけど、でもそのスリーピングバッグの中でね、もうずっと寝てるので、別にその中でこう足が冷たくなっちゃうこともなく、本当ぬくぬくです。テントからね、朝起きて出るのが億劫になるレベルで快適なんですよね。 まあでもですね、私冬キャンプは朝の外の冷たい空気を感じるのもこれまた好きなんですよね。こう空気が澄んでて、まあ、寒いんですけど自然の中にいるっていう感じがして大好きです。はい、あと、まあ、私のキャンプといえばですね、もちろん読書です。私キャンプに行って、まあ、キャンプサイトでね、夜お酒を飲みながら焚き火に当たりながら読書をするのがとっても好きなんですけど、今回はサンクスギビングということで、まあ、スペシャルなイベントですからね、1年の中でも。でだから何かね、スペシャルな本をその読書用に、キャンプ読書用に持っていこうと思いまして、でずっと読みたいと思ってて大切に取っておいた東野圭吾さんの長編小説原野を読みました。いやーよかった。本当期待を裏切らないですよね。もうおでんと熱燗と東野圭吾っていう感じでね、もうたまらない、響きがいい。おでん、熱燗、焚き火、東野圭吾みたいなまあおでんを食べてね、うちの旦那がお腹いっぱいでテントの中で横になってからもですね、私は薪を足して足して、で焚き火にずっと当たりながら、まあ、数時間はその後も一人で読書をしてました。で寝て朝もね、また焚き火と残りのおでんをつまみながら、まあ、だらだら二人で読書タイムをして、なんて幸せな休日なんだろうと思いまして、いやーよかったですね。まあその東野圭吾の原野なんですけど、結局キャンプ中では読み終わらなかったんですけど、結構本当分厚い小説で、でも家に戻ってきて、でもうその日中に読み切りました。やっぱりね、もう東野様はもう面白くて一気に読んじゃうんですよね。最高最高でした。はい、まあサンクスギビングとですね、その翌日、まあ私たちがキャンプから帰ってきた日はブラックフライデーといって、みんながお買い物に出かける日なんですけどね。まあそのサンクスギビング、ブラックフライデーは、まあ、寒くはあったんですけど、それほど、まあ、大きな天気の崩れもなく、どうにか持っていたんですけど、その後の土曜日日曜日がね、もう私が住んでいる地域はもう雨だし寒いしで、全然私外に出れませんでした。もう家の中で、今年初でしたね、ヒーターを我が家もつけまして、家でぬくぬくしておりました。はい、まあ、でもね、とっても良いサンクスギビングホリデーでした。皆さんはどんなホリデー過ごされましたか？ぜひまたこんなことしたよ、こんなもの食べたよ、またはこんなもの買ったよとかでもいいので、ぜひぜひシェアしてください。お待ちしてます。今週のマイフェイバリット、はい、最近私がハマっているものや気になっていること、お気に入りの商品などについてお話ししているコーナーです。今週お話しする私が最近ハマっているものなんですけど、カフェラテです。しかもですね、家で入れて飲むカフェラテなんですけど、普段ね、私カフェに行って飲み物を頼むとき、まあ、今まで私普通のコーヒーを頼んでたんですよ。でブラックで普通に飲むっていう、ホットでもアイスでも。でも前に何かのきっかけでカフェラテを頼んで、そしたらそれがすごく美味しくて、そこからカフェラテを、まあ、頼むようになったんです。でホットもコールドも最近では、まあ、何かカフェで飲もうって時はカフェラテを頼むんですけど、この前の夏にですね、いとこが日本から来た時にダイソーで売ってるミルクフォーマーを買ってきてもらったんですよ。皆さん知ってますか？あれなんていうのかしら、すごい小さい泡立て器みたいな、出てこない、電動歯ブラシみたいな、あんなイメージで、まあ泡立て器みたいなやつが先っちょについてて、ミルクの中に入れてウィーンってやるとウォーンっつって泡が立つっていう、まあ、細かな泡が立って、 まあそのカフェラテのフォームがミルクフォームができるんですけど、まあカフェラテ家でも飲みたいなと思って、まあ、それをまあいとこにね買ってきてもらってあったんですよ。でもまあずっと作ってなくて、あそうだそうそうそう、それね違ったわ、カフェラテを飲みたいから買ってきてもらったんじゃなくて、その当時あの家でチャイを作って入れて飲むのにハマってて、まあ今でもねチャイセットあるんですけど、チャイ好きなんですけど、チャイもちょっとこうフォームをね作ると泡立てると美味しいので、そうチャイティーラテみたいな感じのを作ろうと思ってそれ頼んだんだった。そうそう、でその後にカフェラテにハマったんですよ。そうそうそうそう、まあでまあそのミルクフォーマーはあったんですけど、でもそのラテを作るならねエスプレッソがまあ必要なわけで、残念ながらね我が家にはエクスプレッソマシーンというものがないんで、まあだから家でカフェラテって飲んでなかったんですけど、でも最近あでも濃いコーヒーを入れることならできるっていうことに気づきまして、まあ、エスプレッソではないんですけど濃いコーヒーを入れたら、まあ、ちょっとカフェラテになるんじゃないかなみたいな。でそこで出てくるのがパーコレーターなんですけど、皆さんパーコレーターって知ってますか？あの写真見たらね多分皆さんわかると思うんですけど、あのちょっと変わった形のケトルみたいなコーヒーマシーンなんですけど、上と下で分かれてて、下にお水を入れるんですけど、で真ん中にあの引いたコーヒー豆で、上の殻なんですけど上の部分をピッてセットして、でガス台にこう置いて温めるんですけど、で沸騰をすると水が上に上がってきて、で上の部分、殻だった上の部分にコーヒーになってたまるっていう説明下手。あの昔ながらのねサイフォンみたいな仕組みですよね。でそのねパーコレーターを私持ってるんですよ。メイドインフランスのやつ響きかっこいいっしょ。あメイドインフランスじゃない、間違えた、メイドインイタリーですね。イタリーのやつを持ってるんですけど、まあ、これも夏前ぐらいからずっと持ってて使ってなかったんですけど、なんとねガレージセールの戦利品なんですよ。1ドル安いそうそう、なんかあこれかわいいと思って、なんか見た目がちょっとこうかわいいんですよね、パーコレーターって。わーなんかおしゃれかわいいと思って、で裏見たらイタリーって書いてて、あらなんかおシャンティーと思ってたら、そのガレージセールやってた家のおばあちゃんがそれ1ドルでいいよみたいな感じで言ってくれて、まあ、1ドルならと思って買ってきたやつがあったんですよ。多分ね買ってすぐ後ぐらいに一度コーヒーを入れてみて、そしたらすごくもう濃すぎて、その当時私普通にブラックでコーヒーを飲むのが好きだったんで、あこれは濃すぎると思って、その後あんまりそのパーコレーター使ってなかったんですけど、でも今回ね、あこれでね濃いコーヒーを入れて、でミルクフォーマー使ってミルク泡立ててねカフェラテ作ったら美味しいんじゃないって思いまして、でまあ作ってみたところ、も予感的中で、かなり本格的なラテをお家で楽しむことができるようになったんですよ。で美味しいです。あのわざわざね外に行かなくても家で楽しめるレパートリーがねまた増えてしまったと思って、なんて罪な私みたいなよくわからないですけどもっとねこう経済をね、外の経済を回せばいいんですけど、でももうこれでお家から出なくても美味しいカフェラテが飲めるって言ってワクワクしています。はい、まあね家で飲むカフェラテももちろんこれね美味しいんですけどね、またねカフェで飲むっていう、あのカフェっていう空間の中で飲むカフェラテがこれまた格別なんですけどね。はい、ということで、まあ、今回お話しした私が最近ハマっているのはお家で飲むカフェラテです。ダイソーのミルクフォーマー、そしてメイドインイタリーの1ドルで買ったパーコレーターを使って飲むカフェラテについてでした。
英語の話のコーナー。
はい、アメリカ生活とは切っても切れない大きな大きな大きな壁、英語についてお話ししているコーナーです。今日はですね、まあ相変わらず英語に苦戦している私なんですけど、この前ですね、お、これはいいやん、私すごくいいやんって思ったことがあったんですけど、それをお話ししたいと思うんですが、先日ひょんなことから知り合いにですね、英語の文章を日本語にちょっと訳してって頼まれたんですよ。で、ほんの少しの、まあ、文章だったんですけど、それがね結構楽しくて、逆に日本語をちょっと英語にしてっていうパートもあったんですけど、同じ頼まれてね。でもそれはすごく時間かかったし、まあ、結局日本語を英語に訳したところで、私のその英語のレベル的には作った英語が正しいかとか、まあ、おそらく意味は通じるけど、ちゃんと筋が通ってるかみたいな、表現がナチュラルかとか、そういうのが分からなくて、自信を持ってどうぞって言える訳はできなかったんですけど、まあまあそんな硬いものじゃないから、あ、全然それでいいよってことで、まあ訳してあげたんですが、まあ、ちょっとムムムムムってなって、でもその逆に英語を日本語にするっていう分には結構いけるやん私と思いまして、まあ母国語っていうのもあるんですけど、日本語がね、私昔から国語が得意なんですよ、学校の教科の中で。で、作文も得意だし、同じ文章をいろいろな言い回しで言い換えたりとか、あとこうお手紙とか書くときもね、同じような文章が続いてこう単調になってきたら、ちょっと文章の構造を変えてこうアクセントをつけたり、こうよりスムーズな流れにするにはとかをね、まあいろいろ考えて文章を書くのとかが好きで得意なんですよね、多分私。で、それがね、その英語を日本語に訳すときに発揮されるなっていうのに気づいて、私アメリカに来てから、まあその英語の言語の壁にぶち当たってからはですね、自分の中で、まあ、日本では国語得意だったけど、アメリカに来て、まあ、英語っていうこの言語に、言語の壁を前にすると、自分のその国語が得意なんていうのなんて何にも役に立たないじゃんって思ってたんですよ。自分がいくら日本語が得意だからって、英語に関連しては何もその自分の母国語の得意さなんて意味ないと思ってたんですけど、でもこんなところで役に立ったと思って、まあもちろんね、英語から日本語に訳す時にも英語の知識は必要なんですけど、でももう圧倒的に日本語に訳すためには、日本語の流暢さとかバリエーション力が鍵だなって思いまして、そうでね、結構あれ、私英語を日本語にする作業向いてるんじゃないなんつって思っちゃったりしてで、いつかね、翻訳を仕事にする日とかが来たりして、私とかって一瞬妄想したんですけど、まあ、でもね、一方通行の翻訳の仕事なんておそらくないのでないですよね。私ごめんなさい、英語から日本語の翻訳しかやりませんなんていうね、翻訳家なんて話にならないと思うので、逆もできなきゃダメですよね。まあ、ということはやっぱり私には翻訳っていう仕事は無理ですねって、まあ、思ってすぐに悟ったんですけど、でもね、でもね、でもね、例えば思ったんですけど、英語の絵本とか、あと子供用の本とかをね、日本語に直して日本で出版するとかね、そういうのだったら、その私なりの訳し方とか、私なりの感性で私のこう表現とかをね、使えていいんじゃないかなって思って、あれ、ひょっとしてまだ道はあるとかって思ったり思わなかったり、ラジバンだりどうですか、どうですか、どう思います、どう思います。まあね、そんなことを感じました。 まあ、英語はねもちろんまだまだ宿泊中なので勉強をして、まあ、リスニング、スピーキング、リーディング、まあ、全てにおいて伸ばしていきつつもね、やっぱり母国語である日本語も大切にしていきたいななんて思った今回の出来事でした。はい。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード86。今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、各校へのメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本からのメッセージも大歓迎です。あと今年の振り返りやですね、ちょっと早いですけど来年の目標や抱負などもメッセージいただけるととっても嬉しいです。すべてのメッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。それからこちらの宿泊アメリカンライフポッドキャスト、 YouTube でも同じ名前でチャンネル持ってまして、毎週同じエピソードをアップロードしています。 YouTube の方が聞きやすいよ、開きやすいよという方いらっしゃいましたら、ぜひね YouTube の方で聞いていただければと思います。コメント欄も開放していますので、何か感想ですとかね、リクエストなどメッセージがあれば YouTube のコメント欄もぜひ使ってください。はい、ということで今週のポッドキャストはここまでとなります。今回すいません、ちょっとね私のバックグラウンドがねガサガサうるさかったんですけど、我が家の猫たちがねなんかちょっと今日暴れてまして、なんか興奮気味だったので、ちょっとバックグラウンドでごしゃごしゃノイズがあったかもしれません。失礼いたしました。はい、ということで、皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you!